はい、平成27年ですよね。見ていきたいと思います。問題文を開けてください。冒頭見ていきましょう。公、乙、兵および丁の在籍について論じなさいというところであります。まあ共犯を書くのかなみたいなところまで考えるとね、なかなか大変な問題ではあります。さて中身いきましょう。縦1です。縦1では公、乙、兵、丁についてそれぞれ情報が書かれております。なのでこれの中で重要なところは拾っていきましょう。公さんは A 社の社員でありました。そして総務部長という立場でもあったんですけれども、現金を管理していました。その現金というふうなものを甲さんは用途品の購入する場合に限ってその権限で支出することが認められていたんだよ。このあたりはちゃんと確認してください。まあ全部ですけどね。まあ、おつさんは別にいいんですけど、兵さん、これは B 市職員でしたよね。B 市職員ということは公務員であります。公務員であれば成立する犯罪、問題になる犯罪ってすぐに出てきます。まあ、賄賂っていうのは出てくるでしょうし、今回問題にはなりませんけれども、公務執行妨害罪とかね、あとはまあ出ないでしょうけど、特別公務員暴行陵虐罪とか、そういうふうなものもパッと出てくると良いかなと思います。そして B 市職員の後ですよね。具体的にどういうふうな職務をしている人だったのかというところも見ておいてくださいね。職務関連性の当てはめで使います。そして丁ですけれども、丁は兵の妻でした。というところでね、B 氏職員では当然ないですから、公務員ではないよというところで、非身分者というところになってきます。非身分者というところに出てきますし、まあ、公務員の妻というところでね、なんか受け取ったんだろうなというところは、問題演習を重ねている方であれば、ピンとくるかもしれません。さて縦にはまあいいんですけど、縦3見てください。縦3、ここでは実際にあったことが出てきております。おつさんが甲さんに依頼した内容を確認してください。鍵括弧の中ですよね。これ2つに分けることができますので、分析的に確認していきましょう。1つ目は、兵にお礼を渡すから A 社と公共工事の契約をしてほしいと頼んでくれ。ここです。まあ賄賂に関係してますよね。でこの次は2つ目で、お礼として渡す金はお前が総務部長として用途品を買うために管理している現金から用途品を購入したことにして流用してくれないかというところです。まあ、これは横領といいますか、業務上横領に関係してますよね。おつさんは甲さんに対して2つの犯罪を依頼しているというか持ちかけているというところですよね。なので、満点と問題も読まないでくださいね。というところとですね、だって3のところで重要なのが、5行目、上から5行目、真ん中付近、もっぱらオツを助けることを目的としてというところも見ておきましょう。もっぱらオツを助けることを目的であります。今回、工事を受注できれば、A 社にとっても利益はあるわけですよ。なんだけれども、今回、甲さんがそういうふうな兵さんに接触するようなことっていうのは、なんであったかっていうと、オツさんを助けること。それがもっぱらだったんだということですよね。というところです。まあそこまでガツガツ言わなくったって、用途品を購入する場合に限ってその権限において認められているだけなんですけどね。一応は確認をしてください。そうして縦4、まあ今回の何をお願いして何を分かったというふうに相手が言ったのかについて書いております。どういうふうな目的でお金を出したのかというところは見といてくださいね。あくまで職務に関連してお金を受け取ったりしないといけませんから、というところはしっかりと鍵括弧の中を見といてください。で、まあ名書きは大事だよというところは一応見ておきましょうか。縦4の一番最後のところ、法令上も内規上も何ら問題がなかったというところは大事です。違法じゃなかったよってことですよね。そして縦5のところ、これは初めて丁さんがここで出てきますけれども、やっぱり先ほど予想した通り受け取ったなということです。重要なのは、そうだな、2段落目見てください。丁は甲から封筒に受け取った50万円を受領し、これを帰宅した兵に封筒のまま渡したというところです。まあ、中身触ったわけじゃないんだよというところで、事情は聞いてお願いされて受け取ったんだけれども、そのまま渡しましたよというところで、丁さんはこの犯罪についてどういうふうな関与対応なのかというところはしっかりと当てはめないといけないなというふうに思ってください。共同正犯なのか、それとも幇助なのかというあたりです。さて答案例見てみましょうか。答案例開けてください。 上から見ていきますけれども、今回第1兵の採石というふうに書いてみました。順番がね、こうから書いても良かったんでしょうけれども、今回は兵から書いた方が少し分かりやすいかなというふうに思いまして、兵から書いてみました。順番というと兵、定、こうみたいな形で続いておりますけれどもね、全部書いておれば良いのでというところです。では最初から見ていきましょう。兵の在籍です。行為の特定で、兵が行の依頼を受け50万円を受け取った行為について受託収賄罪の成否を検討するよというところで、197条1項後段、これは明示してくださいね。はい。で、まあ受託収賄、兵さんの関係では特に問題はございませんので、事実を適宜して客観的公正要件要素に淡々と当てはめる、そういうふうな感じで進んでおります。まあ強いて言えば賄賂の定義を入れておいた方がいいのかもしれませんけれども、その程度です。逆にこれ以上短くは無理かなという気はしますけれどもね。で、縦2のところはもう見てしまいましょう。兵の行為、これは受託収賄罪が成立するよというふうに書いてあげてください。まあ、兵はこの程度であります。受託収賄ですからね、他の賄賂の犯罪類型にしないでくださいね。なぜ受託収賄罪なのかというところは構成要件をじーっと見てください。課徴でもありませんしね。はい、というところで、請託とかね、いろいろね、言葉として難しいところあるんで、これはご自身の教科書とかはちゃんと見返してくださいね。で、第2、定の在籍いきましょう。定の在籍検討する行為は、定が公から50万円を受け取った行為について、兵及び定は受託収賄罪の共同正犯として責任を負うかというふうに書いてみましたと。はい。まあ、受け取った行為について、兵さんと定さんは受託収賄罪の共同正犯として責任を負うかというふうに書いております。まあ、書いておるんですけど、まあ、兵の在籍のところで特に書いてないことから分かる通り、これは否定するんですけどね。括弧1見てください。上から見た方がいいかな。定は公からこれまでの経緯を聞き、50万円が賄賂の趣旨であると認識したにもかかわらず、兵の指示を受けて封筒に入れられた50万円を受け取った。しかしじゃないな。一つ飛ばしたな。ここからは賄賂の収受という重要な役割を定が演じたと認められる。そうですよね。賄賂って受け取らないと意味はないわけですけれども、受け取るっていうふうなことをしたんだ。お願いはされたのは兵なんだけれども、受け取ったその2つ目の重要なことをしたのは定さんじゃないか、そういうふうなことを書いてあります。なんだけれどもというところで、しかしです。しかし定が同封と分かることなく兵にそのまま渡したということからすれば、定には自己の犯罪として実現しようとする意思までは認められないというべきであると。そうだとすれば、兵及び定は受託収賄罪の共同正犯として責任を負わないんだよというふうに書いてあります。少しね、抽象論も省いてるところがあるので分かりにくいかもしれませんけれども、共同正犯で必要な要件のうちどれが欠けたのかというのはイメージつきますか。自己の犯罪として実現しようとする意思がないというところで、正犯意思がないということですよね。まあここは異論あるかもしれません。まあ夫婦なんでね、50万円が家計に入ってくるっていうふうなことからすると、利益もあるでしょうし、というふうにいろいろね詰めていくと共同正犯にすることもできるのでしょうけれども、ここはまあこういうふうに書いてみました。結論異なることもあるかもしれませんけどね、その点はご自身の思った通りに書いてください。で、私のこういうふうに書いたとしても括弧に見てください。もっともというところです。もっとも、定が公から50万円を受け取ったことで兵の行為を促進要因したと言えるんだ。ここはいいですかね。共同正犯は成立しないんだけれども、受け取ったということで促進要因はしますよね。というところで、従って上記行為には受託収賄罪の幇助が成立するよということですよね。まあいろいろ言いましたけれども、結局受託収賄罪の成立を容易にした、そこは間違いないでしょうということですよね。まあ、一応触れておいていかないのは、置いていただかないといけないのは、非身分者であるというところで、非身分者であっても身分者の行為を促進、容認する、そういうようなことはできますよというところは触れないといけませんけれどもね。まあその程度です。 さて、この手について補助犯を成立することとの関係で、補助っていうのは正犯がないとありえませんから、いいですか。正犯があって初めて補助っていうようなものがありますよね。正犯が成立しないのに補助ってないわけですよ。正犯の行為が構成要件に該当して違法であることを前提に補助っていうようなもの、教義の共犯っていうふうなものも成立しますから、なので兵を最初に書いたよというところですよね。正犯の犯罪をお助けするのが教義の共犯、今回であれば補助犯ですから、実際正犯がどういうふうなことをしてどういうふうな犯罪がするのかというところを書いて初めて補助というのを検討する実益ができますよというところであります。なので兵、定というふうな順番で書きました。定、兵というふうな順番だとなかなかどうかなというふうな気はするところであります。で、続きいきましょう。第3項の在籍です。で、検討する行為の特定としましては、項が賄賂として兵に渡すため用土品購入用現金の中から50万円を取り出した行為について業務上横領罪の請求を検討するよというところであります。横領罪の既遂時期と言っていいのか、何というのかあれですけれどもね、中身見ていただけると分かるかもしれませんけど、横領罪が成立するのは不法領得の意思の実現たる一切の行為をした時ですよね。なので、しっかりと書いてくださいね。50万円を取り出した時点で成立するのでしょうか、どうでしょうかというふうに、行為の特定のところからしっかりと書いておいてあげてください。業務上というところ忘れないでくださいね、今回ね。今回は業務上でしょうね。総務部長かな、総務部長としてお金を管理していた人ですからね。そういうふうに預けられてた人ですからね。というところで、括弧1見ていきましょう。A 社総務部長である項は、用土品購入用現金の管理を任されており、項は同現金を手提げ金庫に入れて管理していたと。まあ、事実を引っ張ってあげて、そうだとすれば、項は業務上、すなわち社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われ、その性質上委託を受けていた人の財物を占有管理することを内容とする事務として、A 社という他人の物である用途品購入用現金を占有していたと言えると。まあ、条文の要件に淡々と当てはめてるよというところで、当てはめつつもちゃんと定義を入れてあるよというところです。はい。まあ、委託信任関係みたいなところと、業務というところは被ってきますから、業務についてしっかりと当てはめれば別に委託みたいなところをあえてもう一回やる必要はないですけどね。さて、と括弧に行きましょうか。横領です。ここで先ほど言いました不法領得の意思を実現する一切の行為というふうに言った上で、その不法領得の意思の中身についてもちゃんと書いてあげてください。他人の物の占有者が委託の任務に背いてというところですよ。その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思を言うんだというふうに書いていただかないとなかなか手紙が難しいというところと、なぜ取り出した行為そこで成立するのか、そこじゃないと成立しないのかというところにつながっていかなくなります。次の段落見てください。項は用土品を購入する場合に限ってその権限において用土品購入用現金からの収支通が認められていたんだと。で、今回はそれにもかかわらず項は賄賂として兵に渡すための用土品購入用現金の中から50万円を取り出した、そうですよね。なので項の取り出し行為って委託の趣旨に背きますよね。だってもともと用土品購入用のためにそれ以外は許されないのにかかわらず、それとは全然関係ない、しかも犯罪ですけどね、そういうふうなためにお金を出しているので、これって委託の趣旨に背くわけじゃないですか。というところで、所有者でなければできないような処分として横領に当たるよというところです。はい。で、括弧3で上記項には業務上横領罪が成立するよというところですよね。まあ、今回はね、その用土品購入用現金というところで全く違う犯罪としてお金を使っておるので、これってまあ横領なんですけれどもね、例えば横領罪に成立するかどうかを少し考えてみていただきたいものとして、使用制限がお金にかかってたとしても、それからね少しだけ外れるような方法でお金を使用して、しかもその使用の目的が会社のためだったとかね、そういうふうになってくると 微妙になってきますから、そのあたりは少し考えてみてください。で、縦に行きましょうか。